今日は遥かなショー、またまたスペシャルゲストで、番匠さん、番匠健一さんに、来ていただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
何とお呼びしたらいいですか？番匠さん、健一さん、他になんかラジオネームがあるとか？
何もありませんそのままで呼びです。ただ僕の番匠っていう名前はパスポートだと番匠と書くんで、
番匠気が、はい、そうなんだ。うん、
アイルランドではよく番匠さんって呼ばれてます。
受けがいいかもしれません
、はい、よく覚えてもらえるために
ということで、今日何の話かというと、ブルーグラス、アメリカでよく遥かなショーでコンサートの、話とかすると、ライブの話とかするとブルーグラスっていうジャンルが出てくるんですが、イリノイのみんなはブルーグラスって普通に喋ってるんですけど、私だけブルーグラスって何とか、リュウタさんとかに聞いたりして、うってみんな当たり前すぎて、うって説明するときに詰まってしまう。きっと歴史とかが複雑だったりするので一言で説明できないんだと思うんですが、それでちょっと、私にも分かるブルーグラス入門ということで、番匠さん、ブルーグラスが、も好きだということで来ていただきました。でアイリッシュ音楽も好きだということで、ちょっと自己紹介をしていただけますか？
はい、ました。僕は今京都に住んでいる、アイルランド音楽をやってる、ミュージシャンということで。
あ、そうなんです
ね。お願いします。ブルーグラスも興味があってですね、一応音楽として聞いてはいるんですけど、今回なんか説明してくれっていうことなので、ちょっといくつか音源を持って来てみました。
番匠さん年齢聞かないですけど30代ぐらいですか？
あ、そうですね、30代ぐらいです。
勉強、学生さんもしていらっしゃって、はい、でアイリッシュミュージックだったら CD たくさん持ってるよって以前おっしゃっていて、でもミュージシャンということは自分でも演奏されるということですか？
そうですね、一応京都にアイリッシュパブがたくさんあって、毎日ほぼ毎日セッションがあるので、その中で自分の好きなとか友人と集まって一日ここで弾こうというので、アイリッシュパブに行って、ギネスを飲みながら弾いたり遊んだりしています。
ライブ、
ライブと、これも今日紹介する音楽にも関わってくると思うんですけど、やっぱライブとは客に対して音楽を演奏するのがライブに対して、やっぱセッションというのは自分たちのためにやるというのがセッションだと思うんですけれども、
つまりはお客さんとして来た人たちも、おんちゃみたいなノリでやれるみたいな感じですか？
そうですね、自分のが楽しむために演奏するのがおそらく
は。京都は割とアイリッシュ音楽とか、あるいはブルーグラスとか盛んなとこなんですか？
そうだと言えると思いますね。おそらく日本の中でも東京に匹敵する、もしくは時期によっては東京よりも非常に盛んな時があるんじゃないでしょうか。アイリッシュミュージックに関しては京都はアイリッシュパブが何軒だろう、10軒近くありますね、この町の中に。
そんなに大きくない京都で10軒も。
そうですね、もう数えたらもう忘れちゃうんですけど
へえ、アイリッシュの音楽とブルーグラスは関係しているんですか？
そうですね、これも どこから説明していいのかわからないんですけれども、同じルーツを部分的に共有している音楽だなとは思います。ただ音楽的には全く別で、はい、特に日本でだと思うんですけど、ある時期までアメリカのカントリーミュージックであったり、オールドタイムミュージックであったり、ブルーグラスであったり、そういった音楽を介してアイルランドに接するっていう時代があったと思います。
70年代ぐらい。
そうですね、60、70年代にはそういったアメリカの音楽の中のアイルランドというのを探すこと でそこからアイルランド音楽に行った人というのもいると思います。今でも宝塚であったり、関東の方でもフェスがありますよね、大きなブルーグラスの。その中でコンペティションがあったりとか、いろんなライブをずっとやってたりとか、徹夜でセッションをやったりとか、そういった楽しいイベントが毎年行われてると思いますんで、非常に今の人でもアクセスしやすい音楽だと思います。
例えばブルーグラスで日本人で有名な人とか、この人だったら知ってるっていう、多くの人が知ってるっていうバンドとかどんなのがあるんですか？
そうですね、京都に関係あるバンドで、ナターシャセブンというバンドが非常に有名で、いろんな人が 影響を受けて、あのナターシャ7を聴いて、まあ、ブルーグラスを始めたとかバンジョーを弾き始めたという人が、まあ、何人か知り合いでもいますね、う
ん、でもバンジョーさんが生まれる
前ですね、
ですよね、
10年73ぐらいからだと思いますね、うん、
ナターシャ7はバンド、
バンドですね、はい、赤石智也さんという人 と、まあ、城田純二さんという二人がまあ始められたと言って、うん、まあ、京都をメインに活動されてたんですね、うん、さっきまあこれを聞いてブルーグラスを始めたというふうに紹介したんですけど、うんうん、まあ、このバンド自体がブルーグラスのバンドではなくて、
うん、
まあ、フォークであったりカントリーであったり、
うん、
でもそういった要素の中にブルーグラスも組み込みながら、まあ、曲を作っていったバンドあったと思いますね、う
ん、じゃあ例えば、何曲かこんな曲聴いてみるとイメージが湧くよとかっていう曲ってどんな曲がありますか？
あ、そうですね、今日持ってきた CD だと、赤石智也とザ・ナターシャ7というのが出てきたんですけど、
うん、
これは今でもまあ手に入りやすい CD 化されているものなので、
うん、
まあ、この中にですね、まあ、フォークの曲もたくさんあるんですけど、
うん、
1つ2つブルーグラスにまあ影響を受けたブルーグラス的な曲というのも入っておりまして、
うん、
このものを聞くと今日の特集にあったものになるんじゃないでしょうか、
うん、例えばタイトルで言うとどれになりますか？
日の当たる道という
日の当たる道。じゃあこれ何曲か後で、続けてかけてみたいと思います。ナターシャ7、じゃあ日本ではそういうこう70年代を中心にブルーグラス盛んだったりしたんですか？
さっきの話に出てきたウッドノートという喫茶店は73年にできたというふうに聞いたんですけど、
うん、
まあ、そのマスターにまあ、ちょっとお話を聞いてきたんですけど、当時の状況
を。ウッドノートっていうのは喫茶店？
喫茶店ですね。
どこにあるんですか？
一乗寺の、高野の交差点から線路沿いにちょっと上がったところにあるんですけど、うん、
京都市内の北の方、
ね、そうですね、市バスの均一料金で行けるギリギリのとこだと思います、ね、京都の70年代ってやっぱりかなり熱いイメージを持っています、うん、僕も
フォーク学生運動とか関係とかあるのかな。
そうですね、学生運動もかなり盛んでしたし、まあ、その一方でその学生運動とまあ交互するかのようにして、うん、音楽の中でも非常に大きな変化があった年だと思います。
うん、
それは場所にもやっぱり影響していて、70年代に大阪へ反原発デモをで行進をしたデモをやった後に、
うん、
鴨川でカフェを作って、まあ、それが今の本屋ら堂っていう喫茶店の前身になるような、
うん
うん、そういう動きができたり、
これ御所の北の方ですね。
そうですね、まあ、もう一軒西陣にもあるんですけど。
あ、そうなんだ、知らなかった、はい、西陣ももう一軒あるんだ、
はい、
木のね、なんかもしっかりした手作りっていう感じの喫茶店ですよね。
うん、うん、音楽であったり、まあ、喫茶店だったりとかそういった形でこう街の中に自分たちの居場所を作っていくようなこともあったと思います。で、まあ、そうした人たちの関係者がやっぱり今でもまあ有名なライブハウスである十徳の、
うん、
まあ、設立にも関係していますし、
この間十徳、そうですね、十徳も40周年ぐらいとか。
そうですね、ちょうど40周年だと思いますね、うんうん、ちょうど昨日ですかね、七夕コンサートっていうのをやっていて、
はい、
もう当時ハンセン、うん、フォークをやってらっしゃる方が集まってきて、もうまだ
そっか、そうですね、うん、すごい盛り上がりだったでしょうね。
いやもう時代が違います
。違うけど、今もいろんなことが起こってますけどね。はいはいはい、でそのウッドノートというところの喫茶店のマスターがいろいろ音楽をご存知で、
はい、
で番匠さんは取材に行ってきたと。
そうですね、やっぱり僕も当時の状況とかどういうふうに聞いたのかっていうのはやっぱ分からないので、うん、でやっぱりブルーグラスっていうのはやっぱり明確に何でしょうね、ジャンルとして意識されるっていうのは、
うん、
もう少し後になってからかなという印象を受けましたね。
70年代より後っていうことです
か？そうですね、やっぱりその例えばこのさっき言ったナターシャ7なんかの、うん、まあ、影響とかだんだんこういうものかと分かってきたっていうような感じじゃないでしょうか。うん、60、70年代やっぱりカントリーとブルーグラスっていうのが まあ、未分化というか、
うん、
どっちがどっちっていうのが分からない形で日本に紹介されてた時期じゃないかなというふうに思いますね、
うん、これアメリカの音楽っていうのを意識して
そうですね、アメリカの音楽の中でも、うん、まあ、カントリー、ブルーグラス、オールドタイムであったり、うんね、あのブルーグラスの中でも、まあ、ロックブルーグラスとか、まあ、いろんな、なってニューグラスとかいろんなものに分かれていくので、あの、うん、とりあえず今日のブルーグラスこと始めの段階でこの3つを、
はい、3つを
とりあえず分けて
今後の、課題としてブルーグラスと言われるものもいろいろ
ありますよ。
あるとで、なんかきっちり多分定義付けて分かれるわけではなくて、
そうですね、ジャンルとしても演奏者としても相互に、うん、まあ、影響し合いながらというか、かぶったりしてると思います、う
ん、で日本では、まあ、最初カントリーとブルーグラスっていうのがそんなに区別されずに、アメリカのなんかその当時の割とアメリカ的な音楽として入ってきたのかな、
う
ん、
そうですね、うん、まあ、その中で、まあ、6、70年代に非常に、まあ、レコードとか、まあ、ラジオで聴いてた人が、まあ、増えて、まあ、自分も演奏やってみようというような人たちが増えて、なんか、まあ、70年代の初頭には京都だと立命館とか同志社に、うん、ブルーグラスとかカントリーをやるサークルっていうのがどんどんできていく時代ですね。
そっか、聞くだけじゃなくて自分たちがやるっていうところが みそって言ったら変ですけど自分たちもできるっていうか、うん、自分たちも表現しやすい音楽だったのかな、
はい、そうだと思いますね、うん、やっぱりこういった今だと、まあ、ワールドミュージックというふうにくくられるジャンルで、うん、まあ、当時だと、まあ、カントリーとか、まあ、トラディショナルミュージックだ、いわゆるトラッド、ブリティッシュトラッドとはまた違うと思うんですけど、
うん、
まあ、アメリカの中の、まあ、カントリーっていうのは、まあ、人とは垣根の低さっていうのはあると思いますね、うん、自分たちが、まあ、クラシックの素養がなくても10年15年20年バイオリンのトレーニングをしてやっと弾けるというようなものではなくて、楽器を持ってそこから音源と立ち向かいながらそこからまあ始めれるという、まあ、敷居の低さというのはすごいあると思いますね、う
ん、その頃どんな人がクラスブルーグラスとかカントリーとか自分たちで音楽やってみようって思うの、やっぱ若い人、
そうですね、
学生さんとか、京都だと学生さんとか多い町ですよね。
そうですね、いろんな大学でサークルができて、で私が、今でも、まあ、残ってるというかやってらっしゃるので、大谷大学のアメリカ民謡音楽研究会っていうのが、うん、合ってるかながとても、まあ、有名で、
うん、
まあ、でもその歴史をツアーになってますね、
うん、そういうサークルとかができて、でこのウッドノートみたいな場所でもこう人が集まってそこで演奏したりとか、さっき言うセッション、
そうですね
ライブというよりセッションでやっていくっていうのが変な言い方で流行っていた、
そうですね、
ある時代、
一つの音楽の経験の仕方としてそういう時代があったんだなと思いますね、
うんうん、はい、京都から番匠さんにブルーグラスのお話、京都にどんな風に入ってきたかといったお話を伺いながら、高石智也とザ・ナターシャセブンの黒いちごの花と火の当たる道を聞いていただきました、日本語でブルーグラス、アメリカのラジオから流れるのは珍しいんじゃないかなと思いますが、玉木さんいかがでしたか、これブルーグラスって感じですか、アメリカで聞いても。
本当に初めて日本語のブルーグラスを今聞いて、あ、歌詞が前向きで良かったなと
、はい、前向きじゃない歌詞も多いんですか
って言いますのも、まあ、たまたま知人にブルーグラス趣味の人がいて、いろいろと今回のタイトルに合わせてちょっと詳しく豆知識を仕入れてきたところで、まあ、たまに私も聞くんですけども、内容暗いんですよ、とってもアメリカのブルーグラスの歌詞っていうのは。
あ、暗いというのは内向的というか。
いや、全部なんかこうロミオ&ジュリエットみたいな話も出てきたりするんですけれども、あとアルコホーリックだとか、なんか多分そのブルーグラスはミュージックを始めた人たちのルーツが、まあ、その アイリッシュスコティッシュの人たちの、まあ、ちょっとその20年代昔貧しい苦しい時代にこうなんて言うんでしょう、表現方法として出てきたのがそのルーツであるオールドタイムミュージックという分類になってて、そこから来てるもんじゃないかなと思います。
ああ
いきなり暗くなってしまいましたが、
人のなんていうか心の叫びとか、うん、あの音楽なしでは表現できないような音楽を借りて、うん、こう何かを伝えたいとかそういう気持ちが濃く入っている、
はい、
深く入っているような音楽なのかな、
はい、だと思います、
うん、で私が番匠さんの話聞いて面白かったのは、
うん、
あのブルーグラスのそういった側面というよりアメリカ音楽として60年代、うん、70年代に入ってきて若い人が聴き始めて、うん、でもそこからこうルーツを探っているうちにアイリッシュ音楽にこう、うん、のめり込んでいくとか、
はい、
こうなんていうか深く入り込んでいくというその入り方が日本だなっていうか面白かったなと思ったんですけども、
うん、心に響くものがあったんでしょうね、うんうん、
ブルーグラス日本で例えば熊本とかにブルーグラスカフェみたいなありました、あるいはアイリッシュカフェみたいな、
いえ私が知ってる限りでないんですけど、一つあのカントリー、まあ、お隣の分類としてカントリーミュージックで、うん、あの有名な方はいらっしゃいます、
うん、日本でそんなブルーグラスって言うっていうことも知らなくて、うん、番匠さんの話を聞いて、あのある時代とかある層の人はすごく本当にブルーグラス愛して、
うん、
今でもフェスティバルがあるって言ってたし、
うん
うん、であのそこにあのお話に出てきたウッドノートっていう、あまだ出てきたけど、ウッドノートっていう喫茶店があるんですけども、うん、京都になんか10以上アイリッシュパブカフェがあると番匠さんも言ってましたけどその一つにあの話聞いてからふらりと寄って
み
て、
はい、
あの見学に行ってきて、まさか遥かな賞麦子ですなんて言わずにあの誰もお客さんいなかったんで、はい、あのじーっとしてあのそのウッドノートのお店見てたんですが、本当1970年代に手作りで作ったような木のちっちゃなあの木の匂いがするような小さな喫茶店で、あの美味しいチャイをあの時間かけて入れてもらって、でアイリッシュ音楽が流れてお客さん誰もいない、うん、独り占めの空間みたいなんですごく気分がよくあの居眠りしそうになったんですけども、あの番匠さんの話にあったライブじゃなくてセッションっていうのがミソかなっていうか、うんうん、その聞いている人も来ている人も演奏している人も一緒にこう参加していくっていう音楽だから日本で広がったのかなっていう気はしましたね。リュウタさんいかがですか、まだ話は続きますが、日本でブルーグラス実は好きだったとか。
いや あんまり聞いたことはなかったんですけど、いやまたただその言われてこれがそのジャンルだよって言われてみると、このペロペロっていうっていうかペロペロっていうのもおかしいですけどあの、
うん、
あの音っていうのは結構いろんな、うん、あのジャンルの曲に取り入れられて使われてたりとかもするし、うん、映画音楽とかで聞いたこともあるなっていうのは、
うん
うん、
入ってるんですよね、うん、結構日本にね。
そうですね、うん、
あの実は番匠さん、リュウタさんと多分年齢的に同じぐらいだと思うんですよね。だからリュウタさんの世代の人が70年代の音楽について語ってるっていうあたりもなんか結構現在も若い人の中にはこう好きな人がいて、こう、うん、じっくり音楽を聴いたり語ったり、はい、まあ、私がブルーグラスについて話してって言ったので、どうしようどうしよう、僕アイリッシュミュージックの方が好きなんですけどブルーグラスですかとか言ってこう勉強していただいたんですけど
なるほど
、はい、じゃあその次はあの私でも分かるようにちょっとブルーグラスについてどんな楽器とか使ってるんですかということを番匠さんにこう説明を、してもらいました。